島情熱探訪59市町村再発見の旅。皆さんこんにちは、海藤直美です。この時間は県内59市町村をめぐり、それぞれの地域で様々なことに情熱を持って取り組む情熱人に熱い思いを語っていただくとともに、地域の魅力を紹介してまいります。今日は三春町にお邪魔しました。この番組は福島民放社、 NEC ネッツ SI、 東方銀行、 JA グループ福島、 NEXCO 東日本、ゆべしの観音屋、株式会社中松商会、NHK テクノロジーズの提供でお送りします。三春町は福島県のほぼ中央に位置し、冬の降雪は少なく、夏もあまり暑くないため過ごしやすいのが特徴です。戦国武将田村氏が三春町に城を構えたことから、三春町は城下町として発展しました。町には日本三大桜の三春滝桜があり、他にもおよそ1万本の桜があることから、全国的にも桜の町として知られています。今日はそんな三春町の情熱人がこの後登場です。情熱人インタビュー。今日は三春町にあります観音屋三春工場にお邪魔しています。株式会社観音屋取締役営業本部長の橋本いずるさん、そして企画開発室主任の渡辺真也さん、そして三春インター店の加藤の恵美さんです。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずやはりこう観音屋さんと言いますと、ゆべしのイメージがあるんですが、どうして観音屋さんがゆべしを扱うようになったのかなど、橋本さん教えていただけますか。
はい、観音屋、といえばやっぱり家電ゆべしという商品が皆さんね、おなじみかと思います。まあ、当社ではもう1860年ですか、もう江戸の末期より、まあ、初代の菅野文助が観音屋を名乗り、今に伝わるゆべし作りを始めました。独特ですよね、観音屋のゆべしは形が、これもですね、時の三春城主、田村義明公の祖先坂の上田村麻呂が庭の丹頂釣りに育てられたという伝説がありまして、まあ、それに由来した形になっておりますよね。はい、
この観音屋さんのゆべしも、まあ、機械化されているかと思うんですが、そんな単純なものじゃないんですね。
そうですね、機械化といってもあくまでもゆべしの三角を作るための機械でありまして、一番の肝はやはりそれまでの生地作りですね。厳選した材料をもとに、もう十数種類のものを使いながら練りで熟成、時間をかけて作り上げるものなんですね。
やはりこう季節によってもその配合を変えたりとか、そういった微妙な繊細なものが人の手によってあるわけですね。
ゆべしは本当にデリケートといいますか、本当に生き物のように日々変化する商品で、その日の温度湿度それによって変化しますので、いかに安定したものをお客様に届けるかという作業が本当に日々努力しているところですね。
安定させるための難しさということが、これまでの歴史、そしてこれからの歴史に関わってくるということなんですね。それでは改めて企画開発室の渡辺さんに伺います。渡辺さんが今チャレンジしていること何かありますか。
はい、観音屋のですね、バレンタインの新商品ということで今開発を進めているところです。で、実際にですね、一から私も携わりまして、ラッピングですとか、そういった部分ですね、もう実際に携わって、バレンタインの時期には観音屋の直営店の店頭に並ぶ予定ですので、楽しみにお待ちいただければと思います。
じゃあ来月のバレンタインデーがちょっと違う角度ではありますが、すごくご自身としても楽しみですね。
そうですね、うん、はい、非常に楽しみな部分と、あとは不安な部分もありますね。はい、
新しい商品を開発するにあたっての難しいところを教えていただけますか。
はい、難しいところと言いますと、イメージしたことですとか、こうしたい、ああしたいという構想を持って進めていくんですけれども、自分が思っていたものとズレがあったりですとか、イメージと違う部分があったり、思うようにいかない部分、そういった部分がやっぱ難しいことかなと思っております。
でももちろん難しさの中に楽しさもありますよね。
そうですね、はい、ゼロから特に何もないところから商品を生み出せる、また自分が思い描いたイメージですとか、まあ、構想を形にできるということが、まあ、楽しいことでありいいことであると思っております。
渡辺さんご自身はどんなポリシーでお仕事に携わっていらっしゃいますか？
神野屋のキャッチコピーにありますが、真心に美味しさ咲かせてとありますように、お客様の喜びを第一に真心を込めて商品作りを行っております。お客様が神野屋で買ってよかったな、また買いたいなと思っていただけることが何よりも喜びということで、信念を持って業務に携わっております。
じゃあお客様の喜ぶ顔を思い浮かべながら商品を開発して、そして伝統菓子も守っていくという形になるかと思います。今日は3人の方にお話を伺うんですが、その中でも一番入社歴が若いという加藤野さんにも伺っていきたいと思います。加藤野さんは入社して何年目になりますか？
はい、今年で2年目になります。
いかがですか？お仕事は大変ですか？楽しいですか？
そうですね、大変な部分もありますが、やりがいがとてもありますね、はい、
今どんなお仕事を担当していらっしゃるんですか？
作る工場からこう来たものを実際にお客様の手に届ける販売をしております。
加藤野さんはやはりもともとお菓子はお好きだったんですか？
実は小さい頃はあんこが食べれなくて、で入社してからちゃんとゆべしが食べれるようになりました。
改めて食べて、あ、こんなに美味しかったんだっていう思いはあったんじゃないですか？
はい、そうですね、とてもなんか人生を損してた気分になりましたね。
今日は成人式ということで新成人を迎えられた加藤野さん、おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
では目標を教えていただけますか？
販売と神野屋の商品を通して地域の方々に接していって地域社会に貢献していけたらと思います。
素晴らしい目標を聞かせていただきました。では渡辺さんもぜひこれからの目標など教えていただけますか？
はい、神野屋といえば家電ゆべし、くるみゆべし、洋菓子ですとロールケーキにバームクーヘンとありますけれども、神野屋といえばこの商品だよね、これだよねとお客様が思っていただける商品作りを目標としたいです。
じゃあ最後は先輩に締めていただきたいと思います。お願いします。
神野屋には、人から人へ、古から今へ、思いを重ねて伝承の味わいというキャッチコピーがあるんですが、今の時代デジタル化が進んでも変えられないものがあります。それは人と人とのつながりです。さらなる100年へ向け、今までのお客様が何代も継承され、いつの時代にも愛される存在でありたいと考えております。常にお客様と神野屋の共生を考えながら、商品作り、それを伝える販売ですかにつなげてもらえればと思っております。
それぞれの皆さんの思いがお菓子から伝わりますね。番組の後半で橋本いずるさんからの情熱メッセージを紹介します。地域の宝、それではこの時間は今度の日曜日19日に開催となります新春恒例の三春だるま市について、三春まちづくり公社の橋本芳恵さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この三春だるま市というのは歴史的にはどれぐらい古くから始まったものなんでしょうか？
はい、江戸時代の中期から始まったと言われて、今は300年ぐらい続いている行事になりますね。
このだるま市はどういったものなのか教えてください。
はい、毎年1月の第3日曜日に行われるんですが、高芝でこ屋敷で作られた三春だるまや、江戸の張り子の縁起物といったそういったものが、売られる市になります。
出店のお店の数はどれぐらいあるんでしょうか？
全部で60店舗ほど出店が並ぶ予定になります。
この三春のだるまの特徴も教えていただきたいんですが、どんな特徴があるんですか？
はい、初めから目が入っているのが特徴で、厄除けとして使われているのが特徴ですね。
この目はどんな役割を果たしているんでしょうか？
睨みを効かせることで、厄を近づけない、災いを近づけないというような、そういった効果がありますね。
形もちょっと他のだるまとは違うんですよね。
はい、頭がこう平らなのが特徴でして、はい、あとはちょっと怖い顔をしてますね。はい、
このだるま市では大小いろいろあるかと思うんですが、
はい、小さいものですと5、6センチぐらいから、大きいものですと60センチぐらいの大きさまで幅広く取り揃えられてますね。
ちなみにお値段的には、大体おいくらぐらいのものが多いんですか？
大体皆さん買われるのは 2、3千円ぐらいのものとかが多いかなと思います。
やはりこの1年の初めこの時期にお買い求めになるというのが大切なことなんでしょうか？
そうですね。で、新しいだるまを買いましたら、古いだるまの方は当日で、回収もしてますので、新しいだるまに取り替えるというようなことをされる方が多いです。
このだるま市は場所はどちらでの開催になるんでしょうか？
はい、三春町大町のお祭り道路で行われまして、場所は三春交流館マホラのすぐそばになります。
当日はこのだるま市だけでなくイベント的なものもあるんですね。
一番最初にオープニングセレモニーが行われまして、こちらでは三春町の福住寺の住職玄佑宗久さんによる、希望の一文字、こちらが発表されまして、で特大だるまという1メートルぐらいあるだるまに今年の希望の一文字が書かれたものが発表されます。
他にはどういったイベントがありますか？
高島デコ屋敷の皆さんによる祝いひょっとこ踊りですとか、大町太鼓保存会さんによる祝い太鼓ですね、そういったものの披露、あとは、めご姫アニメーションの第2話の公開イベントも行われます。
スペシャルゲストもお招きするんですよね？
はい、アニメに出演されている声優さん、2名様ご出演予定です。
ではラジオを聴きの皆さんに一言お願いいたします。
毎年の縁起物になります、だるま、えとの張り子、そういったものたくさん並んでおりますので、ぜひお買い求めに来ていただければと思います。
情熱メッセージ、
私がよく言うんですけども、会社人である前にまず社会人、人としてっていうところはよく発するんですね。やはりそこがもう源というふうに私は捉えておるんです。何をするにしても、時代が経っても本当にそういった人とのつながりが時には助けてもらったり助けたりという場面が必ず出てくるんですね。なのでやっぱり人として大事なものを失わないというところが非常に重要かなというふうに考えております。
今日の情熱人は三春町でお菓子作りに情熱を注ぐ皆さんを紹介しました。今日の放送の内容は番組のホームページでも紹介しています。ぜひご覧ください。次回1月27日の放送は小野町の情熱人が登場します。どうぞお楽しみに。福島情熱探訪、59市町村再発見の旅、この番組は福島民放社、 NEC ネッツ SI、 東方銀行、 JA グループ福島、 NEXCO 東日本、ゆべしの神野屋、株式会社中松商会、 NHK テクノロジーズの提供でお送りしました。